人生には思わぬ出会いがあって、そのために生き方を全く変わってしまうことがあります。キレネ人シモンもそういう経験をした人です。今日の最初のところは、キレネ人シモンがイエス様の十字架を兵士たちによって無理やりに負わされたことが語られています。ローマ兵士たちによってあざけられ、鉛の鞭で打たれたイエス様が総督ピラトの官邸からゴルゴダの丘まで十字架を追われて歩まれた道を、ラテン語でピア・ドロロサ、苦しみの道、悲しみの道と呼ばれています。その途中、イエス様は力尽きて十字架を背負って歩くことができないくらい弱っておられました。この時、北アフリカのキレネに住んでいたユダヤ人シモンという人がたまたま通りがかったのです。彼はユダヤの過越の祭りに参加するためにエルサレムを訪れていたのです。そこで彼はイエス様の噂を聞いたのです。自分を神の子だと称する男が死刑になるというので、彼は見に行ったのでしょう。彼の前をイエス様が通られた時、イエス様が突然倒られました。そばにいた兵士が何とか起きて歩かせようとしましたが、もう一歩も歩けない様子でした。困り果てた兵士はそこにいたシモンに手にしていた槍を向けて、代わりに十字架を追うことを命じたのです。このことがキレネ人シモンの人生を変えてしまいました。無理やり十字架を追わされて、彼は形状のあるコルゴダへの道をイエス様の後について歩いていきました。重い十字架を背負いながら、どうしてこのようなことがこの人に起こったのか考えたと思います。そしてゴルゴダについて、イエス様が十字架につけられた一部始終をその目で見たのでしょう。その後、キレネ人シモンはどうなったのでしょうか。シモンはこの体験を通して復活のイエスと出会い、その妻も息子たちもイエス様を信じ、シモン一家がクリチャンホームになったことが聖書によって明かしされています。災いを転じて福となすということわざがありますが、キレネ人シモンがイエス様の十字架を負わされたことによって、不思議な幸いへと移っていたのです。災いが幸いに転じたのは神様の摂理でありました。主なる神が導かれたのです。今日の聖書箇所の最初のところに、シモンの息子たちの名前が記されています。アレクサンドロとルポスの父でシモンというキレネ人。どうしてこのシモンの二人の息子の名前まで聖書に記されているのでしょうか。このマルコによる福音書が書かれたのは、イエス様が十字架におかかりになってから30年ほど後のことです。ですから、この福音書が書かれた時に、この二人の息子はキリスト教会で名前が知られている人でありました。つまりクリスチャンになったということを意味しています。またローマの信徒への手紙16章13節を見ますと、キレネ人シモンの妻もクリスチャンになったことが記されています。使徒パウロはシモンの妻に対して、彼女は私にとっても母なのですと記しています。シモンの家族は使徒パウロを支えた愛する一家となっているのです。だからパウロはシモン夫人を自分の母親のような存在として交わりがあったことを語っているのです。 パウロとの交わりの場所はシリアのアンティオキア教会でした。使徒言5、6の11章19節20節に、迫害のゆえにアンティオキアまで逃げていた人たちの中にキレネ人たちがいたと出ています。おそらくキレネ人シモン一家も含まれていたでしょう。異邦人伝道の拠点となったアンティオキア教会において、シモン一家が父に温かく使徒パウロを迎えたことは想像することができます。シモン一家がパウロを支える役割を果たしたのは、元はといえばキレネ人シモンがピア・トロロサにおいてイエス様の代わりに十字架を負ったことが彼の信仰の原点でありました。その時に災いと思ったその出来事が、やがては彼とその家族を救う幸いに変わっていたのです。このシモンが無理に負わされた十字架は、父は自らの十字架を追ってイエス様に従う私たちの信仰のありがたを示しております。マルコによる福音書8章34節に、イエス様が、私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさいと語った御言葉と重なります。自分に負わされた十字架はもちろんイエス様の十字架と違いますけれども、できたら避けて通りたい災いと苦痛は見ます。誰しも災いしか思えない、そういう十字架です。あるいは不幸な出来事しか考えられない十字架です。しかしそれがよりイエス様に近づくことになることを、このキレネ人シモンの出来事は私たちに教えているのです。無理に負わされた十字架がシモンとシモンの家族の人生を全く新しいものに変えてしまったのです。一言で言えば、十字架が信仰を導く大きな力になったことを、このキレネ人シモンは証ししているのです。次に22節以下を見ますと、イエス様はピア・トロロサを歩まれ、サレ神戸の場所ゴルゴダというところに着きました。そこでイエス様は朝9時ごろ十字架につけられたのです。その十字架につけられる直前に、ローマの兵士たちが餅薬を混ぜたブドウ酒をイエスに飲ませようとしましたが、それは十字架上での苦痛を抑えるためでした。しかしイエス様はそれを受けようとはなさいませんでした。イエス様は十字架の苦しみをそのまま受けようとされたからです。十字架を神の御意志と受け止めていたからです。それから兵士たちはイエス様の近くでイエス様の服をくじ引きで分け合っていました。イエス様が苦しみの中にいる時に、ローマの兵士たちは自分の分け前だけに執着していました。さらにそこを通りがかった人々は、おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ、このようにイエス様を罵ったと聖書は語っています。また同じように祭司長たちは律法学者と一緒になって、変わる変わるイエス様を侮辱してこう言いました。他人は救ったのに自分は救えない、メシア・イスラエルの今すぐ十字架から降りるがいい、それを見たら信じてやろう。この誘惑こそイエス様の十字架による救いの出来事に対する最後の、そして最大の誘惑でありました。しかしイエス様は十字架から降りないことを決断なさいました。 自分で自分を救うことを決してしないと腹をくぐってくださったのです。私たちは他者のことだけを最後まで考え通すことは不可能なものです。他者のために生きることは言葉では簡単ですけれども、なかなかできることではありません。だからこそイエス様の十字架は徹底的に一人の救いのために、他者の救いのために、神のご意志を決して撤回されなさらないお方がおられることを示しているのです。ですから私たちに求められていることは、信仰によって主イエスの十字架の救いを受け入れ、イエス様に従っていくことです。そこに私たちの感謝の生活があります。この後共に歌うキリストには変えられませんというこの賛美歌の歌詞には、その感謝の生活が表されています。キリストには変えられません、世の宝もまた富もこのお方が私に代わって死んだゆえです。キリストには変えられません、有名な人になることも人の褒める言葉もこの心を引きません。キリストには変えられません、いかに美しいものもこの方で心の満たされている今は。今皆さんの中に何によって満たされているのでしょうか。この大型で心の満たされている今は、このキリストの十字架こそ私たちの救いの原点であります。どんな時もそこに戻っていく時に私たちの救いの道があるのです。これから一つの動画を見ます。その後祈りを持って説教を終わりたいと思います。